恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましてイースターおめでとうございます。今日はこの使徒信条の中の3日目に死人のうちよりよみがえり、この一節を味わいたいのです。イースターの日にちょうど良い箇所にぶつかったねと言われましたが、いえ、ぶつかるように計画していたのです。偶然ではなく、イースターにこの箇所が来るように前もって準備をして今日このところを味わうことにしたのです。教会は2000年間ずっとその与えられた信仰を告白し続けてきました。そうした信仰の告白の内容を短くまとめた典型的なものが今告白しました使徒信条なのです。私たちの大先輩のクリスチャンたちは礼拝の時に、また特にバプテスマ式の時にこの告白をしてきたのです。そして特にイースターは最もバプテスマを受けるのにふさわしい時とされました。今はいつでもやりますけれども、また特別にイースターとまたクリスマスの時にやりますけれども、古代の教会ではまだクリスマス12月25日という日はですね、定まっていませんので、クリスマスを祝うということはなかったので、このイースターこそがバプテスマを授ける受けるには最適とされたのです。イースターになりますと、バプテスマを受けようとする人々はイースターの前の晩に、深夜に教会に集まります。そしてその夜明けの時に、イースターの朝が明けるその時に合わせて使徒信条を告白して、そしてバプテスマを受けるのです。とても素敵だなと思いますね。イースターの夜明けに、うちの教会もそれでやろうとなるとですね、さらにね、第一礼拝、母前礼拝ありますからね、その前にですね、イースター深夜夜明け礼拝っていうのがですね、始まるそうですようですけども、やめましょう。で、バプテスマは、今も愛子さんをですね、水の中に全部沈めました。ですね、愛子さんとても緊張していたのでですね、体が硬かったので、力抜いてとですね、お願いしてですね、水の中に入ってもらいました。また、新中学1年生、女の子ですので、いつもでしたらこの辺まで水があるんですけども、今日はですね、少し水を倹約させていただきました。ですからですね、思いっきり下にですね、倒させていただいて、すなわち、体が水の中に沈むとき、イエス様と共に葬られたことを意味します。そして水からこう出てくるとき、水も滴るいい女になって出てくるわけですが、それはイエス様と一緒に蘇ったことを表すのです。このイースターとバプテスマっていうのは非常に深いつながりがそういうわけですからあるのです。教会は2000年間、この信仰を告白し続けてきましたが、特にイエス・キリストの十字架の死と3日目の死からのよみがえり、この2つをですね、中心として告白してきました。しかし、この教会の中心的な告白、信仰の告白を聞いて多くの人たちは、イエス様の十字架はわかる。その崇高な死は理解できる。ところがその後で、死んでいたキリストが蘇ったなんて、復活したなんてことは聞きたくない。愚かな話だ。信じられない。そんなこと言わなければキリスト教もいいんだけども、という人たちが多くいるのです。2000年前の、日本の歴史がまだ始まるよりもさらに昔の、古代の人々は迷信と神話の世界に生きていたのだから、そんなたわごとも信じられただろうが、 この科学の時代に生きる私たちには、そんなおとぎ話のような話は通用しないというのです。そうでしょうか。2000年前であっても、イエス・キリストの復活、蘇りの知らせ、ニュースは、当時の人々にとっても愚かだったのです。イエス様が復活したということを伝える女たちの話に、キリストの弟子たちは、バカな話、愚かな話、女たち、何か幻でも見たんだろうと考えたのです。パウロは、ギリシャのアテネで、大勢の人々にキリストの話をして、締めくくりにイエス様の十字架と復活の話をしたときに、話が復活の段に差し掛かったときに、人々は一斉にせせら笑ったのです。あざ笑ったのです。そして急にもう聞く気力を失って、もういい。そんな話はまたいつか聞こうと言って、みんな帰っていったとあります。それだけではありません。パウロは今読んでいただいたコリント人への手紙を読んでいくと、そのコリントに手紙を書き送ったのですが、そのコリントの教会の中にさえも、復活なんて愚かなことだ、信じられない、そんなことは起こり得ないという人たちがいたことがわかります。第一コリントの15章の12節。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。パウロは確信に満ちてイエス・キリストの復活の事実を証言します。復活というこの出来事は、実験室で本当にそんなことが起こるかどうかをテストすることはできません。歴史的な、二度と起こらない歴史的な一つの事件が本当かどうかは、実験室での実験ではなくして、その目撃者の証人によってその真偽のほどが確かめられるわけです。パウロは今読んでいただいたところで、その復活の証人たちを名前を挙げて呼び出すのです。第一に五節、またケパに現れペテロです。それから十二弟子に現れたことです。イエス・キリストの十二人のお弟子に現れ、6節、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。パウロがこの手紙を書いたのは、イエス・キリストの復活の出来事からおよそ20年後なのです。ですから、20年前の出来事ですから、イエス・キリストの復活を同時に目撃した500人以上の人たちの大多数は今なお生き残っているというのです。ですから、このイエス様を実際に見た人たちが、この手紙を書かれた時代に大勢生き残っていますから、もし疑うなら、そういう人たちを探して一人一人インタビューすれば、みんな口を揃えて復活の出来事の事実であることを証言したのです。20年前ですから、私たちの教会で言えば、私たちの教会が鶴岡にあった時代から緑台に移った頃です。教会が緑台に移ったあの頃のことを知っている人探せば、前からいる人たちは大勢いますので、はい、その時のことの話をしてくれる人は大勢います。いわんや、復活という驚くべき事件に直接遭遇した人々は、忘れようにも忘れられないその出来事について、ありありと記憶していて、インタビューすれば、はっきりと、私も見ました、確かに。いえ、私はイエス様に触れました。一緒にイエス様と食事をしましたと証ししたことでしょう。パウロの証言者の呼び出しはさらに続きます。7節、その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。 そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私も復活のイエス・キリストに出会ったのですというのです。これほどの目撃者を並べてイエス様の復活が歴史的事実であることを力強くパウロは証しするのです。この目撃者たちのイエス様に出会った後の変化は驚くべきものがありました。イエス様の弟子たちはイエス様が捕らえられて十字架にかけられた時、今度はその弟子であった私たちが逮捕されて、今度は私たちの処刑が始まるかもしれないと恐れたのです。ですから弟子たちは臆病風吹かせてイエス様を置いて逃げ出し、隠れ家に身を潜めて杖を下ろして震えていたのです。一番弟子のペテロです。さえも、あなたもあの男と一緒にいましたねと聞かれて、いいえ、私は知りません、あの男なんて知りません、どこの馬の骨かわかりませんとですね、イエス様のことを呪うほどに否定したペテロ。そんな弟子たちがそのわずかイエス・キリストが十字架で処刑されたその同じエルサレムの町で、わずか2週間後には人々の前に堂々と出てきて、あなた方が殺したキリストは蘇りましたと復活を述べ伝え始めたのです。するとユダヤ教の当局者たちは弟子たちを一斉に捕らえて鞭で打って、そんな話をするな、復活なんていうことは話すなとですね、脅したのです。しかし弟子たちは、あんなに臆病風吹かしていた弟子たちは、私たちは自分の見たこと、自分の聞いたことを話さないわけにはいかないのですと、脅されれば脅されるほど大胆にイエス・キリストの復活を述べ伝え始めたのです。この手紙を書いたパオロ自身の変化も劇的でした。彼はガチガチのユダヤ教徒で、キリスト教の迫害者でした。十字架にかけられて呪われた者として死んだ処刑されたナザレのイエスが救い主、キリストであるはずがない。そのキリストの復活なおというたわけたことを伝えるキリスト者たちは、社会を毒する害虫、危険人物。そんな目を若いうちに積んでおくことこそが、神様から私に与えられた使命だと確信して、パウロは、迫害者として熱心に働いていたのです。しかし、なんとそのパウロの前に復活のキリストが現れたのです。蘇られたキリストに出会った時、パウロの人生はまさにひっくり返ったのです。そして迫害者からキリストを伝える伝道者に大転身を告げたのです。もしも、復活という出来事がなかったとしたら、キリスト教は今世界にあるはずがないのです。臆病な弟子たち、それで終わりです。でも今キリスト教が世界に広がっているということ、そして教会が世界にあるということ、今私たちがこうして教会にいるということは、力強く復活という出来事が作り話、神話ではなくして事実だったことを力強く証ししているのです。また今日日曜日、私たちは仕事を休んで、礼拝のために教会に集まっている、この日曜日が休日となっている、礼拝の日とされているということも、実は復活から始まったのです。もしも復活を否定する人々に向かって、キリストが復活されなかったら一体どうなるかとパウロは語りかけます。キリストの復活が実はなかった、嘘だった、事実ではなかったとしたら一体どうなるか、パウロも次々と言葉を重ねながら私たちに力強く述べるのです。14節、そしてキリストが復活されなかったのなら、 私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もしも復活がなかったら、あの十字架で死なれたイエス・キリストは、本当にキリスト救い主だったのか、それともユダヤ教当局者が言うように、神を冒涜する犯罪者だったのか、わかりませんでした。ですから、復活がなかったら、こうやってキリスト教を伝えるっていうことも愚かなことですし、神を信じている、キリストを信じているっていう信仰も実質のない、中身のない、虚しいものになるというのです。15節。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。蘇らなかったのなら、私たちは偽りを述べていることになり、神様に対して、逆らっているというのです。復活がないとしたら、私たちは大嘘つき、世界中で最も嘘つき、クリスチャンになってしまいます。復活がないとしたら17節。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。復活がなかったとしたら、私たちは実は間違った信仰の中に立っていることになり、その信仰は何にも祝福をもたらさないで、罪の許しも、永遠の命も、神の子供としての特権も、天国へのパスポートも、復活がないとしたらこれ一切パーです。私たちが確信している全てのことが、一切が虚しい。ただの絵に描いた餅になってしまいます。それだけではありません。18節。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。キリストにあって眠った人々、すなわち、すでにキリストを信じて死んだ人々。今朝も、朝の7時から教会墓地の前で、イースター墓前礼拝が行われました。とってもいい天気で、その上とっても寒い朝で、皆さん本当にですね、もう顔をこわばらせて寒いとですね、早く説教終わってくれというようなですね、顔で、幸いな御前礼拝を行いましたけれども、だけど、もしもキリストが蘇らなかったのなら、私たちはあの教会墓地で、先に死んだ人々は今、天国でイエス様と共にいます。そして、イエス様がもう一度いらっしゃるとき、その方々はこのところで、新しい栄光の体をいただいて、蘇るのですということは、全部嘘になっちゃいます。そして、ああ、かわいそうに、キリストを信じて死んだ人たちもみんな滅んでしまったことになります。私たちの心にある、慰めは全部虚しいものになってしまうのです。そうすると、19節。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。一切の保証が証明が復活にかかっていますので、それが消えてしまえば、私たちはなんと単なる希望に生きている。罪の許し、許されたらいいですね。天国があったらいいですね。神の子供の特権、そんなものになれたらいいですね。でもわからない。ただ希望、単なる希望。単なる希望だけだったら、クリスチャンという人種は世界で一番哀れな存在だとパウロは言うのです。実に、イエス様の復活に全てがかかっているというのです。もしもです、皆さんのうちの誰かが私にイエス様の復活は偽りでした。歴史的な事実ではありませんでした。 それはただの神話です。霊的な意味を教える一つの例え話のようなものですということを私が納得できるように証明してくださる人がいたら、そして私がその証明を反論できずに納得したとしたら、できたとしたら、私はその瞬間にキリストを信じるのをやめます。当然牧師やめます。そしてそんな偽りのことをみんなに伝えることはいけないので、できれば即座に内灘聖書教会閉鎖させていただきます。もしもそれを証明してくださる人がいればですね、多くの人たちがそれに証明しようと取り掛かったようですが、しかし証明して成功した人はいないで、逆に証明しようとして逆にクリスチャンになって、あのベンハーを書いたウォーレスもそうでした。本当に私たちは様々な反論を聞くのですが、しかし確かな証明に出会ったことがありません。逆に確かにイエス・キリストは蘇られたということの証明ばかり、確信ばかりが与えられるのです。神様は私たちに復活の信仰に生きることを望んでおられるということをぜひ知ってください。私たちが神様を信じるというとき、神様をどのような方として信じているかがとっても大切です。ただ信じている、何でもいい、神を信じていればそれでいい。でも信じると言っても様々な信じ方があるのです。ただ神様がおられるということ、神様は愛のお方だということを知って信じていればそれでいいんでしょうか。信仰がなくては神に喜ばれることはできないとあります。神様が喜んでくださる信仰とはどんな信仰なんでしょう。信仰によって罪が許され、義、一回も罪を犯さなかったものとして義と認められ、神の子供とされ永遠の命が与えられる、それらすべてが信仰によってだというのですが、その信仰とはどんな信仰なのでしょう。聖書はその信仰とは、神が死者を蘇らせてくださる、神は死者をも蘇らせてくださると信じる信仰だというのです。アブラハムというイエス様よりも2000年も昔の人物は、信仰によって義と認められたとあります。なんとイエス様がいらっしゃる2000年も前に、アブラハムは信仰によって神様から罪なし義と認められました。それはどういう信仰だったかというと、100歳にもなろうという自分と同じくもう子供なんか産めるはずのないおばあちゃんの奥さんサラに、神様は子供が与えられる、二人の間にもらい子じゃない子供が与えられる、生まれると約束されたとき、死んだも同様の私たちに子供が生まれるということを信じた、その信仰を神様が義と認めたというのです。死んだも同然の自分のうちから赤ちゃんが生まれるという信仰、そしてその信仰の通りに100歳のアブラハムに子供イサクが与えられました。年寄りっ子のイサクは両親の本当に大きな愛を受けて育っていきました。もう目の中に入れても痛くないイサク。しかし神様はなんとアブラハムに、あなたはあなたの愛する子イサクを連れてモリアに行きなさい、そしてモリアの山の上で燔祭として燃やす生贄としてイサクを殺して火で燃やして神に捧げなさいと、とんでもない命令を与えるのです。しかしアブラハムはその命令を聞いたときに、はいと言って従います。3日の道のり、イサクを連れてモリアの山に行き、そして山の上で祭壇を築いて、イサクをそこに寝かせて、準備してきた担当を持って、 イサクの胸を一突き殺そうとしたとき、神様はストップをかけたのです。それはなんとアブラハムへの神様のテストだったのです。アブラハムはその時、神様はおかしなことをおっしゃる、私に生まれたイサクから国民が海の砂のように夜空の星のように増え広がると約束をされた、しかしその子供をここで殺せと命じる、矛盾するじゃない。でもアブラハムはそうか、殺しても神様はその後でイサクを蘇らせてくださるのだ。なんとそこでアブラハムは死者を蘇らせてくださる信仰に立ったというのです。そうなのです。アブラハムはこのようにして死んだような自分から赤ちゃんが生まれること、イサクを殺しても蘇らせてくださること、このような出来事を通して神は死者を蘇らせてくださる方であるという信仰に導かれ、復活信仰に導かれ、神はその復活の信仰を求め、また喜ばれたというわけです。ローマ人の手紙の4章の24節というところに、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰が義とみなされるのです。同じくローマ10の9、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。もしもあなたがイエス・キリストの復活を信じられない、死んだ者が蘇るはずがないと思っておられるなら、あなたは救われていません。残念ですが、神を信じている、神の愛を信じていると言っても、十字架を信じていると言っても、復活をそれは信じられないと、それを否定するなら、残念ですけれども御言葉は厳粛です。あなたはまだ救われていません。なぜでしょう。復活信仰に生きるかどうかは、私たちにとって実に大きな分かれ道なのです。聖書によれば、私たち自身が神様の目の前には死んだものだというのです。神様の目から見るとき、私たちはみんな神から離れ死んだ状態、肉体は元気でどこにも病気はありませんと言っても、神様の目から見た私たちの状態は、神様の御心を行うのに全く無力で、このように流され、罪にまみれ、自分でどうすることもできない死んだものだというのです。そんな死んだものである私たちにとっての希望は、死者を蘇らせてくださる神がおられるかどうかです。死んだような私たちが神は死者を蘇らせることはできないと信じるなら、あなたは救われるはずがないのです。あなたの信じるごとくになるですから、神は死者を蘇らせないと言うなら、あなたは蘇ることはないし、死んだようなあなたが神によって新しく作り変えられるなんていうことはありえないことになってしまいます。ラジオ牧師の羽鳥明先生が、その弟の淳二先生を信仰に導いた、その話はとても有名な話です。その頃、弟の淳二さんは東京大学を卒業して、共産党員となって、この社会を変えるのだと革命に命を懸けてひたすら活動していた、その人でした。しかし、そんな弟をですね、誘って、アメリカから留学から帰ってきたばかりの明先生はですね、教会に行こうよって言って誘ったのです。ちょうどその日はイースターだったそうです。その日の説教者は、ただ単純にイエス・キリストは死んで3日目に生き返ったのですということを、ただ事実だけを単純に単純に素朴に話をされたっていうんです。 その話を聞きながら、淳二さんの隣にいる明先生は、来る教会を間違えたな。誘う日を間違えたな。東大を卒業して、このですね、もうカチカチの共産党員の弟に、この単純な復活の話は馬鹿げている、きっと。もうちょっと理論的な、理路整然とした弟を納得させるような説教をしてくれる人のところに連れて行くべきだったなぁと後悔したそうです。ところがその日、説教者は単純な復活の話をした後で、招きをしたって言うんです。今日皆さんの中で自分の罪を悔い改めて、このあなたのために十字架で死んで蘇ったキリストを信じて、生きていきたいと願う人がいたら手を挙げてくださいって招いたら、なんと淳二さんがさっと手を挙げたって言うんです。明先生は、その弟が手を挙げたのにびっくりしたって言うんです。そして後で聞いたそうです。どうして手を挙げられたんだ。淳二さんの考えはまるで逆でした。東大を卒業し、この社会を革命で変えていこう。この社会を変えるんだ。平等な社会に、よく働く者がバカを見ない社会に変えるんだと、ひたすら革命活動をしながら、運動をしながら、自分は自分すらも変えられない。自分の生活さえ変えられない。自分のただれた人間関係さえも変えることができない。自分は全く無力。もしも希望があるとしたら、死者の中から蘇られたこのキリストに希望がある。死者を蘇らせるこの神の力に希望があると、まるで逆のことを淳二さんは考えていて、そしてその日クリスチャンになったというのです。そうなのです。復活の命、その力、それこそが私たちにとっての希望なのです。私たちもイースターのこの日、イエス・キリストを死者の中から蘇らせた驚くべき神を信じるものとされましょう。そこに私たちの希望があるのです。パウロがアテネで復活の話をしたとき、ほとんどの人々は嘲笑って、またいずれ聞こうと帰っていったそうです。こんな話があります。悪魔が子分たちを修行して、いよいよその修行期間が終わって、地上に派遣する、その派遣の前に悪魔は子分たちに聞いたそうです。お前たちはこれから人間の社会に入っていって、どうやって悪魔の崇高な使命を果たそうとしているのか。その計画を、その作戦を一人一人述べよ。そうすると、第一の悪魔の手下は、私は行って、神様なんかいないと人々の心の中に吹き込んでいきます。そうすれば人々は神様を信じることなんか愚かだと言い始めるでしょう。しかし悪魔は、あなたはあんまりいい仕事はできないでしょう。いくらあなたがそう言っても人々は心の中に、神様はおられるに違いないという、そういう思いがありますから、あなたは成功しないでしょう。第二の者は言いました。私は人間の社会に入っていって地獄なんかないのだ。地獄なんかないのだから好き勝手に生きればいいと教えます。そうすると悪魔は、あなたもあんまりいい仕事はできないようです。人々は罪を犯して、その罪の良心の呵責によって地獄が確かにあると、人々はみんな心に予感していますから、それは無理でしょう。第三が悪魔の手下が悪魔に報告しました。私はイエス・キリストを信じるのはとても良いことです。でも、もう少し後でと教えたいと思います。そうすると悪魔は大喜びをして、お前はとってもいい仕事をするでしょう。そうです。お前こそ、最高の働きをするでしょうと伝えたというのですが、本当に イエス・キリストを信じるのはそれはいいことです。でも、急ぐことはない。また、いずれまた。本当に私たちは、このイースターの朝、あなたを作り変えてくださる、あなたを死んだようなものから生かしてくださる、復活の力を持って変えてくださるその神を信じるものとぜひなっていただきたいのです。パウロがそうであったように、私も復活の証人だからです。まさに私自身が死んだようなものでした。劣等感の塊で、愛されたい、愛したい、愛に乾いて、死に対する恐怖で怯えて生きていたもの。しかし、イエス・キリストに出会って、まさに蘇ったのです。作り変えられたのです。愛し愛されている喜びに、本当に劣等感から解放されて生きることが本当に大きな喜びに変えられ、死への恐れが死の彼方への希望に生きるものとなったのです。ぜひ、イースターの朝こそ、イエス・キリストを信じ受け入れる最高の時なのです。今日、共にこの方を見上げて、私も作り変えてくださいと祈りたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。